Tono Kairon Band。
FM ハイ昼ラジ静岡情報館金曜日をお送りしています。さあそれでは人にぞっこんのコーナー第2金曜のこの時間は静岡市葵区にある朝方遊水地、あの周辺でいろんな活動をしてらっしゃったりとかあるいは施設と一緒に、活動を続けたりとかそういう市民団体の皆さんにも登場したりしていただきながらお話を伺っているというコーナーです。今のベーテル朝方というね大きなまた旗もできまして、はい、この元に集まる皆様と共にも活動をしてくださっているという方たちなんですが今回は朝方湿原を保全する会の後藤正則さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。後藤さんたちのこの朝方湿原を守る会というのは、つまりあの周辺で暮らしてらっしゃる方たちが主になってるんですか？
そうではないですね、うん、いろんなところから参加されてます。
ほうほう。まあ、あの湿原を豊かだと思うそして大事だと思うという方たちってことですね。
そうですね、うん、それからあとは動植物に興味のある方たちもですね、たくさん参加されています。
出ました。そこですね。面白いところがねあの遊水地は独特の植物や動物がいるんですね。
そうですね、非常に貴重なあの動植物の、まあ、静岡の中では宝庫と言っていいようなところだと思います、
うん、今日はですね、実は朝方遊水地によみがえる生き物たちという静岡県静岡土木事務所制作の冊子もお持ちいただきました。これ開くとね本当にあの広々とした朝方遊水地というのが見えていてでその地層池沼の歴史っていうのがありましてこれ見て今日改めて読んでびっくりしたんですけど現在の巴川周辺は縄文時代約6000年前には現在より海水面が4メートルから6メートル高く清水から朝方に至る奥深い入り江になっていましたが弥生時代以降にはほぼ現在の海水面になり低地が形成されました。つまりあの辺は本当にずっと水がある場所だった。
そうですね、オリド湾がこの遊水地までこう入り込んでたわけですね。
ってことですよね。
そうです。
海だったって思っていいわけですか？
そうです、海だったんですね
っていうことですよね、
は
い、
弥生時代になってだんだんと海水面が下がってきて、
うん、
であそこら辺は遊水地の周辺ですけどもまあ、一番低いところですと、うん、海抜6メーターぐらいしかありませんので。
はあ、この辺よりずっと低い。
そうですね。そしてそういった沼地として残っていったんですね。
はあ、海岸線より低いですよ下手するとそれ、はい、
だもんですから40数年前に七夕豪雨っていうね、はあ、大水害がありましたけども、うん、その低かったかってのこの、入江に湾になってたところが大きな被害を受けたんですね。
うーん、まあ、それを受けてちゃんと早くから手をつけ始めた治水対策の一環として朝方遊水地も整備をされてそのおかげかさすがにこれだけいろんな水害の話が来るんですけどあちこちで起こってるんですけども静岡周辺はかなり助かってますよね。
そうですね、遊水地の果たす役割って非常に大きいと思います。
うーん、そして遊水地というのはただそこにあればいいというだけではなくてやはり手をかけないと自然にまた堆積物などがあって遊水地の意味をなさなくなってしまう。
そうですね、やはりこう土砂溜まってきますので、
うん、
まあね、何年かに1回掘削をしてまた土砂を出すような作業をですね、県の土木事務所が行っております。
だからいつもなんか工事してるみたいなんですね。
そうですね、
うん、はい、あれは必要な手入れをしてるってことなんですね。
はい、もう常に管理をしてないとやっぱり遊水地の役目は果たさないわけですよね。
ありがたい話なんですね。はい、で校区の名前もありまして第一校区、第二校区、第三校区、第四校区までありましてこれそれぞれが広々としたそれぞれの特色のある場所になってるんですけれど、はい、後藤さんのお宅はこれが見えるところにあるんですか？
私は第四校区のすぐ近くにあります。
はあ、じゃあまさしくここで生まれ育った？
そうですね、
うん、じゃあずっと見てますもんね。
そうですね、
よくなりましたよね。
はい
で、この周辺には山も迫っているんですが、そちらにはみかんもあって、これも手がけてらっしゃる、はい、今年ちなみにどうですかみかん。
そうですね、ちょっと雨が多くて心配なのとですね、それから夏場非常に暑かったですよね、はい、最近のみかんですけども、夏にですね、あまりこう暑かったりこう天気が続くと日焼けをするようになりまして、
みかんが日焼け、はい、かわいそうだわ、
ね、で日焼けをして色が変わるだけではなくてですね、うん、傷んでしまう、腐ってしまうんですよね。
日焼けってどうなっちゃうんですか。
その日当たりのいい場所にこうみかんがありますと、こう 日が当たってる面がですね、緑の、まだみかんが緑の、うちからですね、はいはい、その、日焼け面が黄色くなってきます。で収穫期に近くなってくると、それが今度は茶色くなって、そこからも腐ってしまいます。
じゃあ実ってきてこういい色になってきたってわけではなくって、日焼けで黄色くなっちゃう、色が飛んじゃうって感じですかね。
そうですね、
ちょっとねそれは辛いですけど大丈夫そうですかね。今年は、去年はちょっとおみかん足りなかったし、
そうですね、もう今年はなんとかなってほしいですね。
ねえ、はい、で全国的に台風とか暴風で割合失われてるみたいですから、
あとやっぱ台風ですね、心配なのがね、
まだこれからありますもんね、
はい、強い風が吹いて雨が降るとね、やっぱりみかん病気に出ちゃうんですね。
そっちか、
はい、それが一番心配ですね。
なんとかしたいところですけど、どうにもなんないですね、はい、こればっかりはね、自然が相手 ね、
そうですね、
まあ、こういうものもずっと見てこられた後藤さんだと思うんですけど、先日も夜の観察会がありまして、はい、今年も、はい、
昆虫の観察会やりました、
はい、
今年はですね、まあ、皆さん言うんですけども、うん、昆虫の世界もこうかなり例年と違うと、うん、虫が少ないというんですね。で、うん、観察会、夜の観察会やったんですけども、はい、光にこう集まる、ね、昆虫観察したんですが、うんうんうん、非常に数少ないですし、種類も少なかったですね。
あ、そうですか、
はい、夜の昆虫観察会っていうとこうガが中心にこう集まるんですけども、うんうん、ほとんどガも来ないですし、もう集まったのはもうハーリーとカメムシの仲間、
あら、
それが
どっちかっていうと、じゃあ害虫ばっかりですね。
本当に今年はおかしいってね、皆さん言いますけど、本当におかしかったですね。
本来だったらね、こう、はい、虫よけスプレーして、うん、で、はい、来る虫をなんか追い払って、
追い払いながら ね、
ね、じゃあ今回はそれがなかった、これ。
そうですね、本当虫いなかったですね。
じゃあ逆に言ったら虫の被害はないかもしれない。
どうですか、カメムシはね、やっぱりみかんにやっぱり被害を、
カメムシダメなんですか、みかんに、
みかん来ますね、
カメムシも種類が多いですからね、
はい、
これは丈夫なんですね。
ね、どういうわけかカメムシ多かったですね。
それにしても自然っていうのはその中できっとバランスをとっていくという体力があろうかと思いますので、はい、最初にお話しいただいたような朝方遊水地ならではの動植物というのが、はい、季節ごとに訪れてきてくれるというところだと思うんですけど、はい、まあ、夏は虫のところはそうだったかもしれませんけれども、植物はいかがですか。
そうですね、遊水地、朝田遊水地の第四校区の中にですね、はい、タデの仲間で、うん、桜立てっていう植物が、
は
い、あります、
はいはい、
これがですね、今から6年前7年ぐらい前からですね、うん、群落を作り始めまして、うん、今大きなこう群落になってるんですね、
はい、
まあ、一つ一つの花は小さいんですけども、群落を作るとですね、一面こうまさに名前のように桜色にこう変わって、うん、10月の半ばぐらいにピークが来るんですが、はい、一番こう綺麗な遊水地がこう華やく季節になります。
うーん、私も拝見したことがありますけれど、何もね時々タデってこう出てるんですけど、はい、それよりももうちょっと背が高いんですかね、あれね、
は
い、
タデの仲間って日本にはたくさん種類あるんですけども、 その中でですね、一番綺麗な花が咲くタデなんですね。
うん、 道端で見るようなその小さな小さな花たちにも一つ一つ名前や特徴があって、
はい、
でこれそれがまた湿原で咲くものにはまた湿原の種類があって、
はい、
ということになるわけですから、
そうです、
まさしく他では見たことのない様子が見られるわけですね、はい、
そうですね、
この桜田では毎年やはり皆さんにご案内くださっているんですが、
はい、
訪れる方は多くなってますか？
そうですね、年々増えております、
はい、
で昨年はですね雨予報だったんですね雨予報で私たちもねどうするか非常に迷って、朝降ってなければやりますよってことでご案内したんですけども、
はい、
準備を9時からスタートで8時から準備を、うん、始めたんですが、はい、雨降り始めまして、で様子を見てどうしようどうしようって様子を見てたら皆さんたくさん来られましてね、もう傘さして来られるんですよ、いやこれもやらなくちゃいけないなってことで思って急いで準備して、
うん、
で野立てもですね、野立てをやったんですけども、はい、皆さん雨の中で傘を差しながらお茶をいただくというねもう こんな野立て初めてじゃないかと思うんですけども、ね、雨の中で傘を飲みながら周りの景色見ながら、はい、桜田で見ながらお茶を飲んでいただきました、
うん、今日ちょっと今写真を持ってきていただいていいですか、はい、拝見しますけ ど、本当で雨の中皆さん傘さしたりブルーシートの下でまず説明会ですか開かれて
観察会ですね、
うん、はい、でその後この植物を使って竹で留めてこの失礼はもう日本家屋とか昔ながらの何か、お城の周りとかに立っていそうな草の壁があるんですけど、
はい、あれですね野立の時の水屋をですね、
はいはい、
水屋をもう周りに生えてる植物で、を使ってですね作ってあります。
なんと風情があることでしょうか、
はい、
いやこれは茶の子孫も喜びそうですよね、うん、
本当にいい感じでできるんですけど残念ながら終わってしまうとすぐ壊してしまうんですけど、
植物はこれ何ですか、ずいぶん背が高いですよ、これ後藤さんかな隣、後藤さんより背高いところまである、
そうですね、うん、姫ガマとそれからヨシですね、ヨシを使って
ガマ、本当だガマの方が出てるここに、
はい、
あとヨシ、
はい、
じゃあまさしく水辺の生物を使って、はい、そこのあるもの、それからその目の前にある山から竹を切り出して、はい、この時のためにしつらえて、
はい、
もう千利休そのものじゃないですかへえ、そしてお、なるほど、あ、美味しそうないいなんか和菓子も出てますよ、
そうですね、お茶も和菓子もね無料ですので、
これは一流な気分が味わえると、
はい、でまたお接待ですけども、うん、お手伝いに来てくれてる女性の皆さん、はい、留学生の皆さんですね、
あ、留学生、
はい、留学生の皆さんに来ていただいて
ます、上手に出してらっしゃいますね、はい、この写真見るとね、
昨年もですねミャンマー、それからベトナム、うん、から中国の留学生の皆さんがお手伝いに来てくれています、
どういうつながりなんですかそれは、
静岡市内にあります、国際言葉学院、
はい、
日本語学校の皆さん、うん、それからその専門学校の皆さんにお手伝いをお願い、毎年お手伝いをお願いをしています。
じゃあそのね留学生の皆さんにとってもとてもとっておきの思い出になりそうな瞬間ですね、
そうですね、日本の文化をこう味わえる、
うん、
いい機会になるかと思います、
うん、
またこの、ね、昨年は雨だったんですけど天気が良ければ皆さん民族衣装を着て、
はい、あらそれも素敵ですね、
皆さんお接待するもんですかね、
うん、でその自分たちでまず歩いてみる、で観察会ですからいろいろ説明も聞くことができる、はい、で美味しいものもいただけて、
そうですね、
でお天気が良ければ、
はい、
アジアの交流もあると、
はい、
いうことですね、で写真には一面の桜たでがありまして、そこをボードウォークで歩けるようになってるんですけれども、結構な量ですよね、
そうですね、本当どのぐらいの数何本あるかわからないぐらいという、はい、
別に移植したわけじゃなくて自然に出てくるわけですか、
そうですね、でね、私たちこの場所をですね、
う
ん、もう長年ずっとこう草刈りをしてるんですけども、はい、遊水地のこう 特に貴重な植物っていうのはですね、人間と非常に深いこう関わりがあってですね、この場所っていうのはかつてはですね、水の多い湿田、それから蓮田、レンコン田があった場所なんですね。
はいはい、
でそういうとこにこう生えてたあの植物なんです。で私たちの子どもの頃っていうのはそういう風景がねこの一面広がったんですけども、今貴重だって言われる絶滅が心配される植物って本当に困った雑草だったんですよね。はい、それがそういうあの環境が消えてしまってもう次々と、まあ、この場所 だけではないんですが全国的にそういう植物が激減していくんですね。
困った雑草だとつまり田んぼだったり畑だったりには邪魔だったものが実は非常に貴重種になっている、
なってしまったんですよね。でそういう中でもってやっぱりこう遊水地の中を耕してあげたりとか草を刈ってあげないとそういった生物っていうのはあの発芽してくれないんですね。
そのままではね、はい、土を起こしたりとか、
はい、草を刈ったり、日当たりよくしてあげるんですね。そうすると芽を吹いてくれるということになります。
じゃあこれは自然のものといっても人が共生して初めて出てきてくれている美しい風景なんですね。
そうですね。でまた桜立てがねこんなに増えたっていうのもわからないんですけど、たまたまこう桜立てにとってすごく自分たちの好きな環境になったんでしょうね。
なるほどね。
そしたらバーッと広がっていったんですね。
あのちょっと前には田んぼによくあれはもう撒いてらっしゃいましたけど農家の方たちが、うん、レンゲ畑がとても綺麗だったんですけども、それよりもうっすらとしたピンクの美しい、絨毯が敷かれてる感じですね。
そうですね。
これを見せていただけて、そして一服もさせていただけて、はい、ありがたいことでございます、
は
い、
お金一切かかりませんので
、はい、でこれが今年は10月13日の土曜日に開催されるんですね。
はい、
で時間が同じく朝9時から正午まで でこれあの説明したりこのツアーで連れて行ってくださったりするんですか。
そうですね、観察か自然観察会がですね、11時からになります。10時50分に集まっていただいて11時から1時間ぐらいですけども、植物、昆虫、それから魚ですね、魚類の、を皆さんと一緒に見ていきたいと思っております。
はい、桜田での他にはタコの足とかね。
そうですね、タコの足不思議な植物ですよね。
水葵が咲いたりとか、はい、あとお溝そば、
そうですね、
なんですかね、これはね、水わらびっていうのもありますね。
はい、
はい、いろいろそういうものが咲いている時期になってくるんだそうですので楽しめるんではないでしょうか。写真撮るのにもいいですね。
そうですね、写真を撮られる方いっぱい来ますよ。
ですよね、はい、で地元の農産物の販売などもあったりするようです。で公共の交通機関をお使いになるのが一番いいかと思いますが、静岡駅前バス停16番乗り場には大浜朝畑線があります。この朝畑行き、朝畑北行きという方にお乗りいただいて、そうでないと海の方行っちゃいますから
ね
逆になっちゃいますのでね、はい、大浜朝畑線の朝畑行き、朝畑北行きをご利用いただいて草場というバス停で降りてください。まさしく本当に草の場所の草場。
そうですね。
もともとだから相当草生えてたんでしょうね。
施設によるとですね、あの昔そのヨシをですね、まあカヤとも言うんですけども、カヤ場という形でも
って
それをこう集めた場所が草場ではないか、そういう名前が残ってんではないかっていうところなんですかね。
これ駅前バス停からお乗りいただいても300円のところだそうです、
はい、
この楠葉のバス停で降りていただくと、もうその後第4コークが右手に見えますので、そのまま入っていっていただければ受付がすぐありますから、お出かけになってみてください。桜田での観察会と遊水地ウォーキング野立てのサービスもあります。全て無料で参加することができる。10月13日土曜日午前9時から正午までやってます。でその遊水地を歩きながら説明をしてくれるというその観察会の方に関しては11時スタートなんで、出発は11時ですから、その前10時50分には集合してくださいということですね、はい、この辺自由な時間になってますのでお出かけになってみてください。雨が降ったら一応10月14日ってなってますけど、今の話だと小雨くらいでやっちゃいそうですね。
そうですね、でも 野立てはやっぱり雨がない方がいいもんですから
これ最終決定どうなさいます？いつも
そうですね、天気予報見ながらですね、うんうん、もう迷ったらですねお電話をいただくということになっております。
はい、いいですかこちら、はい、じゃあ朝畑湿原を保全する会は電話 080-3656-4149 080-3656-4149 になっていますから、心配の方はこの時に電話していただければ、
そうですね、お電話いただければと思います。
はい、まあ、いい会にまたなりそうです。いい季節やってきますね。はい、はい、おみかんも美味しいのがいっぱい取れますように。
そうですね
今回も楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝畑湿原を保全する会、後藤正則さんに伺いました。